はい、ロッキンジャーニー、姉妹番組アリンコジャーニー第2回目、アリンコの遠藤雄一です。アリンコの遠藤雄一です。そして今あのバックで BGM を弾いてくれてるのが
ミジンコの高橋優太です。
ありがとうございます、はい、ちょっと結構ミジンコのところをこうグッと今力を入れた感じが良かったですね。
ありがとうございます。
もうこれ高橋さん撮ってるのは知ってましたかね。
え、マジですか。
はい、もう撮ってます。
撮ってますか。
撮ってます。
でもまずそのアリンコとミジンコっていうその紹介で、
はい、
なんだこいつらっていうね、思ってる人いるんじゃないですか、初めて聞いた人とか。ま
あ、前回ね、あの11月の4日に、はい、FM 西東京ロッキンジャーニーというね、
はい、
これ高橋優太さんがメイン MC の番組がございまして、
はい、
そこで ね、
そうですね、
ちょっとお互いの人生を振り返るみたいな話をした時に、
うん、
はい、高橋さんが国立大学出てると、
はい、
でそれに対して僕は地方のね私立の大学を出てて、
はい、
僕に高橋さんに比べたらもうアリンコですよと言ったところ、高橋さんが、
そうですね、
だったら僕はミジンコですと。
はい、そういうこと
です。ああ、そうですかと。
はい。
いうことで、まあね、まあ、じゃあ、アリンコジャーニーということで、この配信のね、
そうですね、そっから、
はい、まあ、ですので、まあ、ロッキンジャーニーとですね、関連して、
はい、
まあ、裏でこう、緩い感じで、配信をしていこうと、
そうですね、
いうことを考えております。
それのあれですね、前第1弾がありまして、
はい、
今回が
第2回目ということで、
ですね、どうも、
どうもありがとうございます。
こんばんはだか、こんばんは
ですか、ね、まあ、配信なんで、こんばんはとかあんまりないかもしれないです、
ね。ないです、はい、はい、どうもですね、じゃあ。
ただ、はい、現在、夜です。
夜ですね、なので、はい、まあ、はい、
そして、前回の収録は、
はい、
あのロッキンジャーニー収録後のそのままスタジオでやったので、
はい、
環境としてはですね、非常に、まあ、整っていたというか、
そうですね、
もうプロ仕様ですよね。
はい、ちゃんとしたマイクで、
はい、
それぞれ、
はい、そうですね、
マイクありましたしね。はい、
それに引き換え、はい、今日は、某スーパーマーケットの、駐車場ということで。
すごい下がりましたね、はい、その、
はい。一気にどん底に突き落とされた感じですけどね。
だからもう初め聞いた段階で、なんか思った方多いんじゃないですか。
う
ん、
あ、もう音が悪い
な。あれみたいな。
うん、音悪いみたいな。
この音みたいな。
そうですね。私の車の中にマイクを立てて今収録をしているという、
まさかのですね、
状態です。そうですね、某、やや廃れ気味な、スーパーマーケットの、立体駐車場 7A ということでね。
そこに
です
ね、はい、での車の中という。
そうですね、だから暑いです。あの
暑いですね、確かに。
エンジンかけると
はい、
ものすごいブーンって音がずっと鳴っちゃうんで、今エンジン止めてるんで、ものすごい熱いんですけど。
ムシムシしてますよね。
あ、アリンコだけに。
あ、ミジンコ、ミジンコ、そうですね。うまい。
すいません。
うまい。
大丈夫です。
はい。
はい、
いいです。アリンコだけ。
いや、でもね、
はい、
前回これ配信やったじゃないですか。
あ、やりましたね。
で、僕のタイムラインとか、はい、高橋さん Facebook とかで、
はい、いろいろ。
ね、周知してもらって、
はい。
結構、なんか、一部のというか、もう超一部の人に好評だと、
はい、そうですね、
いうようなことを聞いておりますが、
そういう話がありますね、はい、
まあ、だから、どんだけ一部の世界で好評だとかね、
はい、
言ってんだよって感じなんですけど、
うんうん、
まあでも、いいじゃないですか、
はい、そうですね、
やっぱり嬉しい、まあ、嬉しいですよね、
はい、全く反応ないよりは、一部だけでも、反応あるだけでも嬉しいですよね、
うん、そうですね、
うん、
Facebook のいいねのね、
はい、
数が、
はい、
発表していいですか。
お、
なんと、
お、
なんとですよ、
はい、
19です。
お
もうね、知り合いのポッドキャスト、ポッドキャストじゃないや、フェイスブックやってる人を、
はい、
なんとなく連想するだけでも、
はい、
19人は余裕で上回るなっていう感じなんで、
はい、
いいね押してくれてない人もたくさんいるっていうことですね。
そういうことですね、
はい、まあ、やらしい、ちょっとやらしいですけど、
はい、
うんうん、
つまり聞いてる数といいねはまた違う、ね、うん、
なるほどね、はい、
聞いてて良くないと思ってる方が多くないってことですね。
そうですね、その差を考えると、
はい、
まあ大体本当のですね、視聴者の満足度が分かってくる。
そうですね、
はい、
でもその、ね、数が増えていけば、
うん、
嬉しいですけどね。
やっぱりこれ配信を定期的にやっていく中で、
はい、うん、
目標としては、
はい、
半年以内に
いい
ね100、
はい、おい、すごいところを目標にしましたね。
そうですね、
はい、
そんなにテンションあれですか上がるっていうか、あの、
まあ、そこの Facebook のいいねが大事だってことですね、
うん、はい、まあまあ基準、一つの基準ですよね、
ああいう出ますからね、あれ見えちゃいますもんね、皆さんに。
そうそうそうそう、それでね、
はい、
あの実はですね、
はいはい、
あの前回も冒頭でポッドキャストとしてというふうに私言ってるんですけど、はい、まあ、私もですねポッドキャストとして、
はい、
あの配信をしたかったんです、
はい、
そして今もそれをどうやればいいのかなって見てるんですけど、
はい、
意外とですね敷居が高くて、
はい、
なんかね、PC 関係に弱い自分としては、
はい、
結構つまずいてまして。
あ、そうなんですね、
はい、で11月の、まあ、5日に収録があったじゃないですか、
はい、
でその後、
11月4日に放送ありましたね、4
日に放送がありまして、はい、
その後の、
その後、まあ、11月の5日からねポッドキャストを配信したかったんですけど、
はい、
その週のですね、ちょっと救急車になってますけど、
救急車になってますね、
大丈夫です、
何かあったかな、
うん、いいです、それは触れないでください、
はい、
もう分かってましたから、
はい、なるほど、触れません、
週末に、
はい、
私ですね、
はい、
試験がありまして、
お試験、
国家資格の勉強をしなければいけなかったんで、
これは、
はい、それで、その配信の仕方を言ってる時に、はい、あ、もう やってる場合じゃねえよってなりました。
ああ、
はい、
そうですね、勉強してる時ですもんね、
はい、ああもういいってなりました。
なりますよね、それは、
はい、なりましたね、
国家試験、
そう、
国家資格の、
そこで頓挫したという。
ああ、
でどうもですね、
はいはいはい、
ポッドキャストに登録するには、
はい、
イラストが必要なんですよ。
おお、
オリジナルのね、
はいはい、
でそれのちゃんとその 1400×1400 のイラストが必要でして、
はい、それがあれ あれば
おそらく
い
けるんですけど、
ないと
ダメなんですよ。
じゃあ前は試みた時はなかったってこと？
なかったです。
わからず。
はい、
それはどうするんですか？試みないんですか？
今もありません。
はい。
はい、だからちょっとね、はい、なんかどうしようかなって考えてるんですけど、
はい、
まあ、でもちょっと目標は、
はい、
iTunes でポッドキャストに、
はい、
で配信ができるようになると。
はい、
そうすると、なんとですよ、
はいはいはい、
ポッドキャストのシステムに行くと、
はい、
この番組を登録して、アプリで、ポッドキャストのアプリに登録しておいてもらうと、
はい、
僕らが更新するとですね、
はい、
自動的に皆さんの携帯に、その新しいトークが、自動的にダウンロードされてくると。
ポッドキャストとか全く全然詳しくないんですけど、
なんだと？
詳しいです。
詳しいですか。
なります
から。嘘ついちゃうんですよ、そこ
はね。いや、ここから詳しくなりたいです。なります。
そうですよ。
つまり、見た、あれですか、なんか、チェックしなくていいわけですね、じゃあ。
そうそうそう。
したいからって言って、チェックした、更新したかなってやらずに、
はい、
来るわけですね、じゃあ。
そうです。だからもう、押しつけがましく、ガンガン入っていくわけで、皆様のプライベートに、
はあはあ、
我々が。
は
あ
は
あ
はあ、それいいですね、じゃあ。
あ、いいですか、はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ
ポッドキャストってそういうシステム
なんです、ね、そうなんで、
はい、
それぜひやりたいんですけど、
はい、
苦戦してます。
でもまあその今やってるそのうちですね、
はい、
できるようになるということで、
そうですね、
ちょっと待っていただいてという形ですね、
はい、ただね、これアクセス数でいくと前回の配信のアクセス数が一番多い日で、
はい、
1日ね、45名の方が見に来てもらってます。
おお、45名というのは、
はい、
45回、1人が押しても45になるってことじゃないですか。
ではなくてですね、ちゃんとどっから来たかを識別して、はいはい、純粋にその日45人の人が来てるってことです。
へえ。でもまずその数が分かるんですね。
分かります。
面白いですね。
だから僕らが好かれているか嫌われているかが、はい、リアルタイムでこの数字でどんどん分かっていくというシステムです、ね、
つまりこうやって回を重ねることに減っていくのか、
うん、
増えていくのかっていうことですね。
そうです。どんどん減っていった時は、あ、
はい、
俺ら本気で嫌われてるなっていう。
そうですね、
はい、
つまんねえなこいつ、
つまんねえなと
聞く価値ねえなっていうこと
ですね。そうですね、もう
あ、分かる
んですね。こんなん聞いてるぐらいだったら耳栓してた方がいいやっていう、
は
い、
ああ。もう無音の方がまだいいわ
って、ね、そうですね。ただね、僕らの職場仲間とかで言うと、
はいはい、
結構電車の移動とかね、移動時間結構ある人多いと思うんですよ。
は
い、
ああ、そうですね。
そういう人が、その、現場に行く途中の、うん、もう暇つぶしですよね。
うん、ああ。
もういいんじゃないかと。
確かにその時間が待ってる時に聞くにはいいっていう、まあでも、うん、 そのくらいの今位置ってことですよね。
まあ、はい、そうですね。
もう聞こうっていう、こう聞きたいなっていう感じではないってことですね。つまり今は、う
ん、僕らのトークに今後中毒性が出てくると、
はい、
その辺の例えばもう本当にね、全然知らない人がこうだだだだんどっかからこう何流れ着いて聞いてみたら面白かったから、
はい、
おポッドキャスト登録しようって言って、
はい、
鳥取の人が毎週楽しみにしてますみたいな。
鳥取砂丘近くの鳥
取の人、そうそうそう、そうですね。あるいは、あの長崎の人がね、
ああ長崎、
オランダ村の近くの人とかね、ね、あるいは、はいはい、
ハウステンボス、
ね、ハウステンボス、そうですね。
はい、
あとは香川の人がね、
ああ香川うどんですね、
うどんを食いながら聞いてとかね、あとは徳島の人がみかんを食いながらとかね、
あんなし踊るやつですね、
はい、そうですね、ちょっと出ないですけど、はい、あと青森の人がリンゴをもぎ取るときに聞いてるかもとかね、
ああもうこの
もう何個出すんだよ、何個出すんだよ、
あ
もういいよいいよ、
はい、
はい、すいません、
はいですね、
やってみたかったです、そういう乗りツッコミをね、
でもそれは実際にね
ない話じゃない、
ないですし、それになったら嬉しいですね。
そういうこと、そういうこと、
はい、
僕らがアリンコとして、
はい、
こんなね漂いながら、はい、デパートの屋上で収録をしてるものを、
はいはい、
どっか日本のね誰か知らない人が聞いたら結構嬉しいですよね。
嬉しいですね、それは。
お便り待ってます
待っております、
はい、ということでね、早速なんですけど、
嬉しい、はい、嬉しいです、
嬉しいですね、はい、はい、
でもまずあれこれってあれですよね、はい、自己紹介とかいらないんですかね。
そうですね、
初めて聞いた人とかまず なんだこいつらっていう話じゃないですか。
まあすでにあの、はい、12分経過してるんですけど、
はい、
あのおそらくですね、
はい、
初めての人はもう聞いてないです。
そうですよね、これはその青森のリンゴ取りながら聞くきっかけがあっても、
はい、
結局なんだこいつら
もう聞いてないと思います。
ストップされます、
ね、ストップしてますね、
はい、
ああ聞かなきゃよかったって、
はい、もしくはなんか投げ飛ばされたり、
そうですね、
なんだ
リンゴと一緒にもう思いっきり遠くに投げてる
かもしれないですね。なんか携帯か
携帯 iPhone とかをね、
はい、ほいと、
はい、
やばいですね。じゃあ
まあただ自己紹介してもね、はい、別に僕らが何か出てくるわけでもないんですが、
まあまあまあ、
ただ ね高橋さんはこれ立派な肩書きがありますから。
いやいやいやいや、そんなこそんなそんな
FM 西東京の
はい
ロッキンジャーニーメイン MC を務めている高橋優太。
高橋優太、ロッキンジャーニーですね。
なんか弾いてみてくださいよ。ギタリストですからね。
なんですか、リクエストあれば。
いや、リクエストじゃないですね。今の、この、今のこの気持ちを、その青森のリンゴを通りながら聴いてる人に向けて、それはアーティストだから、そのぐらい表せないと、
あ、そうですね。
うん、僕、ダメだと思いますよ。
うん、
いやもうガッツいっちゃってください。
いきますんで、
はい、いや歌わなくていいですよ別に。
ああ、
あの普通に弾いてくれれば、はい、あ結構シックな、あ落ち着いた音色ですね。うんうん、あいいですね。ちょっと静かにしますね僕ね。わかりました、ありがとうございます。
すいません、難しいですね、すいません。
いやあのいいです、
ちょっとダメだな、ちょっとやれるようにしとかないとな、これ。
そうですね、だって青森をのリンゴをもぎ取る人に向けてどうぞって言ってるのに、もう言葉が出てきたのがそのほぼほぼ青森とリンゴしか出てこないですから
そうですね、まずいですね、
うん、ボキャブラリーがねいきなりブルースをね、
あこういう系が良かったな。
なるほど、
はい、
やっぱりね、
やってみます、はい、
ということで、
はいはい、
高橋さんは、
はい、
まあ言ったらタレント、
いやいやいやいや、それはそれはFNS 東京のラジオをやらせてもらってますが、
うん、でも地方局の、はい、まあ言ったら MC をやってるわけですから、
まあまあまあ、
肩書きとしては、
はい、
まあ、ミュージシャンもしくはまあね、ラジオなんだ DJ になるんですかね、
はい、
だからもっと、
はいはい、
やっぱり高橋さんの、
はい、
パーソナルなね、
はい、
魅力に迫っていくことが、
はい、
ゆくゆくはロッキンジャーニー のリスナーを増やすことにもつながるんじゃないかと。
ああ、マジか。
思っておるわけです。
高橋優太、ロッキンジャーニーですね。
はい、私がもうどの立場からものを言ってるのかさっぱりわからないんですけど。
はい。でもこれはやっぱりね、はい、遠藤さんの魅力すごくあるんで。
いや、ないですね。
あ、そうですか。
アリンコですから。
いやいや、アリンコなりの良さがあるじゃないですか。
そうですね、アリンコ一回認めて上でってことですね。
自分はミジンコなりのなんかね、
はい、ちなみに中学校の時は狛犬って言われてましたけどね。
狛犬、
はい、ちょっと強めな人の、
はい、
ちょっと影に常にひっついてたので、
はい、
なぜか中堅とか狛犬って言われてました。
ああ、でもまあその狛犬って言われてた遠藤さんですが、
はい、
もう魅力あるわけですよ。
なるほど、
はい、音楽もやってましたし。
やってましたけどね。
今はあのね、ラジオとか聞いてくださった方は分かるかと思いますが、
はい、
今は3位
そうですね、
の音楽ですよね、
はい、そうですね。
昔はやってて
1位でしたね、
はい、ね、本格的にやっててですね、
うん、
この辺
は、
はい、
そうですね、すいません、僕なりに、はい、構成を考えていたんですけど、
あ、はい、
それをぐーっと高橋さんが今強引にねじ伏せようとしてきたんで、
はい、あ、マジですか、
ちょっとどうしてもんかっていう、
打ち合わせ全くないんで、
いやいや、だから、はい、
もうフリーでやってる感じかなと思ったんですけど、
はい、フリーでやってますね、
はい、
で最初のコーナー行っていいですか。じゃあ、
はいはい、またコーナーを知ら
ない高橋優太の、
はい、
魅力に迫ろうのコーナーね、ありがとうございます。
ちょっと待ってくださいよ、それ
何ですか、
はい、どんなことですか、
それ。いや、もうね、別に、はい、まあ、知りたくもないんじゃないんですけど、
はい、
高橋さんの、
はいはい、
やっぱり人柄というか、まあ、人柄自体はね、はい、すごく出てると思うんですよ、
はい、
僕らの仲間内でもすごく高橋さんの人柄は伝わってると思いますが、
はい、
実際にどういうこの人は人なんだろう、思考の持ち主なんだろうみたいなのって意外と大丈夫です高橋さん、
はい、
僕がもうガンガン転がしていくんで、
あ、さすが、
そこはもう狛犬ですから。
さすが。
なんで、
MC、
毎回ですね、ちょっと高橋さんの魅力に迫るためにちょっとテーマを決めています。
はい、はい、
なんでそれについてちょっと語っていただきたいなと思ってまして、
なんだろう、語れるかな、
まず第1回目のテーマは、
はい、
僕これはちょっとみんな知りたがってるだろうなと思うのが1個あってですね、
はいはい
はい、高橋優太さんの好きな色は何だろうのコーナーということでね。
おお、これはすごいね、
語れちゃうな。これ好きな色とかあるんですか。
好きな色ですか、
はい、
好きな色は赤ですね。
なんか笑ってしまいましたけど。赤好きなんだと思って。
このコーナー大丈夫ですか。
大丈夫です、いいです、いいです。結構今の面白かった。
もう今の段階でこう止める人
は早めに赤が出てきたのが結構面白かったんで、はい、ちょっと待ってください、はい、なんで赤が好きなんですか。
なんでですかね、
赤がだってそんなに赤い服って着てます、はい、たまに着てますね。でもなんか
着てないですね。
着てないね、
はい、なんですかね、なんか情熱的なとこですかね。
でも持ち物で赤なんてありました、
はい、そうですね、なかなかないんですけど、なんか惹かれる時が多いんですよね。昔、
うん、
高校時代、
はい、
初めて、まあ、ギター何本か買ったんですけど、
はい、
一番ギブソンのフライングブリっていう、う
ん、はいはいはい、
あのギターをですね、
はい、
その時には高価だったギターを初めて、
うん、
まあ、バイトとかして買ったんですけど、その時が赤色の、
う
ん、赤っていうか朱色というか。
いくらだったんですか。
8、9万、10万いかないぐらいだと思うんですけど。
あ、でも高校で。
高校ですね、もう大きいですよ。
高校で10万は大きいね。
大きいです、郵便局のお正月の働いたりしてですね。
僕郵便局のね、お正月のアルバイトの面接行って、
はい、
落とされました。
結構あれたくさん取り付けるんですけど、
そうですね、ほぼほぼ合格しますね。
どんなあいつが態度を取った
の。ですね、はい、三が日休ませてほしいということを話して。
一番必要な時ですね。
4日から働きますと、
はい、
言ったところ見事落ちました、はい。
そうですね、落ちちゃうか、
まあ、本当に振り返るとね、一体何をしたかったんだっていう感じなんですけど。
はい、
うん、なんかそんなことがありましたね。
あ、自分はあの時自転車でも配った 覚えてありますね。
でもそれだけで10万たまんないでしょ、
うん、そうですね、なんか何個かやってました。その当時バイト禁止だったんですよ、
あ高校時代、はいはいはい、
でも隠れてやってる人はいたんです
けど、まあ普通バイト禁止なんですけどね、高校ってみんな隠れてやってるんですけど、
はい、
うん、隠れてバイトやってるなんてちょっと高橋さんらしくないじゃないですか。引かれたレールを生きてきたって先週言ってたけど、
あ
結構なんかちょっと、まあ
ね、ちょっとぐれちゃうかなっていう
ことですね。何のバイトしてたんですか。
郵便局と
今の話でもう郵便局は絶対もうそれ以外ですよ。
郵便局あとたなんていうのスーパーの棚卸し的なやつとか。
へ
すごいありましたね。
高校時代で初めてバイトやった時ってすっごい楽しくなったんですか、
はいはい、そうですね、
僕びっくりドンキーでやってましたね。
お
びっくりドンキーの厨房入ってまして、
はい、
高
校何年生の時ですか。
高校2年の時ですかね。
おそれがもう本当に初めてなん
ですか、ね、本当に初めてですね。
できました。
全然通用しなかった。
あ通用、はい、
もう全然あのキッチンを回せなくて、
はいはい、
皿洗いばっかりしてましたね。鉄板がめちゃくちゃ重かったですけど。
あそこでだんだん覚えて。
そうですね、
だんだん後輩もできて。
そうですね、その通り
出すようになると、はい、
そうですね。あの全然そこに対しては発展しなかったんですけど、
はいはい、
僕麻雀打ってたんで、
はい、
店長が麻雀好きな人で、
はい、
あのよくね雀荘に連れてってもらってました。
あその店長が、
はい、
なんかそんな話、はいちょっと前に聞きましたけど、
はい、
ドンキ
そうですね。
そう先ほどちょっとね、
はい、まあちょっと収録場所を探してる最中にそういう話をしただけで、
だけど誰と、
はい、今そこで出されてもね、
まあまあ、
全然発展しないんです
けど、は
い、
そうですね。そういうあれだったんですね、初めてのバイトの思い出だと。
そうですね。
でもその時の店長は何歳とかですか。
40代ぐらいじゃないですかね。
おそれを10代の。
はい、
高校生を連れて雀荘へ行くと。
今考えると
結構あれですね、
そうですね、
まずいっちゃまずいですよね。
でも楽しかったですけどねやっぱりね。
それで麻雀覚えたんですか、はい、それとも前から知ってて雀荘を始め
た、ね、僕麻雀は小学校の時からやってたんですよ、は
い、お結構早いですね。
そうあの親戚のおじさんの影響でやってて、
はい、
あのスーパーファミコンでも麻雀やってましたし、少年ジャンキー東館っていうね漫画を読んでました。
おじゃもう
はい、
昔からじゃ
あでよくあの親戚、はい、正月とかに親戚でやるじゃないですか。
あ、ね、
ああいうので覚えてって、
はい、
で高校入ったら結構なんか周りがやったりとかしてて、
うん、
そうそれであの雀荘ばっかり、雀荘っていうか雀荘も行ったりとか、
はい、
あと友達ん家で麻雀ばっかりやってたっていうところで、ちょっとあの高橋さん、
はい、
僕の話になってますけど、
はい、
高橋さんのパーソナルない
やでも麻雀の話も結構したいんですけどね。
いやいや赤い 色は
あ、はい、
が好きっていうのはちょっと意外だったんですけど、
はい、
その情熱的っていう話があったじゃないですか。
なんていうんですかね、
高橋さんは結構情熱的な人なんですか。
いや
パッションがすごいんですか。
うーん
パッションがもう
そうではない、そうでもないんですけど、
はあ、
別になんか情熱で惹かれてるわけじゃないのかもしれないんですけど、かっこいいと思う時があったんですよね。
赤がですか。
はい、ちなみに今赤です、ね、
あ今してるイヤホンも赤です です
ね。これはまあ上司にもらったんで。
あそうですか、
はい、自分が買ったわけじゃないんです
けどじゃあますます信憑性がなくなっていくわけですね、
はいはい、あと昔携帯とかで、はい
うん、
例えば黒白、はい、赤とかある、はい、とか
あ、はいはいはい、
そしたら赤選んでました。なぜか。
なぜか、
うん。
でも僕も自分では分からないんですけど、
はい、
なぜか紫に惹かれるんですよ。
はい、あ、遠藤雄一さんの好きな色はって言ったら紫なんですね。
そうですね。
もうそれは昔から今も。
紫か緑ですね。なぜかね、緑と紫には異常に惹かれるんですよ。
じゃあそういう服とか。
だってほら僕プライベートで会うといつも紫のパンツに緑のシャツ着てるでしょ。あれはそういうことですよ。
そうですね、今思ったらそうかも。
そうですね。
なんかそんなイメージなかったけど、うん、今思ったらそうだったかもしれません、
ね、記憶をもう強引に
そうです、ね、
こいつが言ってるから
多分そうだったかもしれないな。
自分の記憶を強引に変えた方が早いやっていう。
そうですね、はい、で紫って、
うん、
何でしたっけ、 いいみたいですね。あの赤色と青の情熱と冷静を混ぜた色で、
あ、なるほど、
両方あるらしくて、
あ、
不安定感とか
情緒不安定なわけですね。あ、まさしく僕の色かもしれないですね。
はい、
はい、
あとなんか紫ってなんかエロいイメージありますよね。
あ、なんかそういうのも聞いたことありますね、はい、ちょっと妖艶なっていうかね、はい、あ、じゃあちょっとそのエロい曲をちょっと一曲奏でてもらっていいですか、
はい、エロいやつですか、
はい、ちょっと今ささっとこういやらしい感じの、ということでね、高橋さんの魅力に迫ってきたわけですけれども、はい、全然聞いてますね、はい、心折れることなく、
はい、こういうのちょっとこれ入ってくるわけですね、
はい、いや、わかんないです、
やばい、これもう試されてる感じです、
ね、そうですね、今日これがなんか良くねえなと思ったら、はい、もう二度と振らないです。
はい、わかりました、
はい、まあ、しかしね、この車の中非常に暑くてですね、は
い
は
い、もうムシムシしてますね、これやばいですね、
あ、ムシムシっていうのはあれですか、アリンコなだけにってことでいいんですかね、
うまい、
あの、そうですね、
うまいわ、
あと、ごめんなさい、もう一個いいですか、
はい、はいはい、
あの、リアクションをが大きいと、はい、あの、車内が揺れて、あの、マイクがですね、
わかりました、
揺れるんで、非常に、収録状況が不安定になるんで、
じゃあ、冷静な、
そうですね、
反応します
ので、まさに冷静な反応、冷静と情熱の間でお願いします。
さすが、紫。
ありがとうございます。
はい、
紫総長ですから。
わあ、さすが。
はい、
総長、
レッドリボン軍のね、
あ、さすが、
レッドリボン軍なのに紫総長ですか。
はい、さすがですね、遠藤さんは。
メタリック軍曹、
あの、
はい、ブヨン、ね、
はい、これについて来れる人はどのくらいいるかあれです
けど、これについて来れる人は30代中盤だろうというね、
はい、確かにこれ年齢層も幅広いかもしれないですもんね。
いや、全然広くないんじゃないですか。
で、年齢公表してないですよ。
ああ、まあね、別になんでそんな年齢を言わなきゃ、33ですけど、いや、あれ32かな、
あれ、わかんない
です、なんかね、30代超えてから31か2だかね、ちょっとわかんなくなってきて、
本当のリアルな、
あ、リアルでわかんないです、今、
早くないですか、それ、
そうです、あ、でも、まあ、高橋さんの1個上なんで、高橋さん、いくつですか、
1ですね、
31、
はい、もう公表しちゃった、
誕生日はいつですか、
12月年で、
あ、ってことは、32の学年だ、
そうです、
ってことは僕は次33になるんだ、
昭和59年だ、うん、7年か、
うん、
あ、じゃあ、
へ
ーへーだから9年か、
もういいです、
はい、
年齢のことはもう、
もういいです、
全然興味
ない、もう年齢も、はい、なので、まあ、若い方から、
うん、
まあ、ある程度言ってる方も聞いてるので、まあ、わからない方もいるかもしれないですね、
そうですね、
そういう話題が、はい、
若い人ってでも誰かいます、知り合いで、
うーん、
10代とかいます、聞く可能性がある人って、
あ、でもこういうわからないですけど、ポッドキャストとかなんかを聞くっていうのって若い子の方が聞きそうじゃないですか、
そうですか、ね、
あの、やっぱりスマートフォン、
まあね、
世代というか、
はい、
はい、
いや、まあ、そういう意味でいくと、
はい、
ね、まあ、ただね、これいずれにしても、
はいはい、
やっぱそうというかね、あの、はい、聞く人を増やしていかないと、
はい、
まあ、別にね、意味ないわけじゃないですか、冒頭言ったように、はい、リスナーさんを増やすということで、
そうですね、
これはですね、一つ、
はい、
手段を考えました、
お、どんな手段ですかね、
キーワードに引っかかりやすいことを語れば、
お
のずとこれを聞く人が出くるんじゃないかっていう、
はい、
策略をですね、
はい、
考えまして、
はい、
まあ、私映画大好きですから、
ああ、遠藤さんといえば映画ですね、今第1位ですっけ、
そうですね、
そうですね、
はい、
第2位が何でしたっけ、
第2位がラーメンです ね、
そうですね、
はい、
遠藤さんの好きなものランキングで、第1位映画、
はい、
第2位がラーメンで、第3位が音楽、
音楽ということで、そこを強調しなくても別にいいと思うんですけど、
はい、順位は変わるみたいですね、
そうですね、変わります、はい、あの、音楽がね、いきなり5位とか6位になる可能性は全然ありますので、ああ、
下がる方なんですね、
はい、
はい、
ということでね、
はい、
いや、でもね、高橋さんも意外と映画結構見てて、
うーん、
そうね、まあ、僕今年多分ね100本も超えましたね、
だそれすごくないですか。
新作旧作含めてですけどね、劇場と DVD 鑑賞含めて。
だってまあ今11月、
はい、
まあ、300日ぐらいですから、はい、3日に1本とかそういうペースですよね。
見るとき1日5本とか見ますからね。
すごいですね。もうだって5本なんて、まあ、2時間として10時間ですよ。
だからもう真ん中3本は全く記憶にないです、はい、全くない
です。それ見たに入るんですか。
綺麗にないです。
じゃあもう最初と最後
ですね。そうですね。
じゃあ残るわけですね。
そうです。だからあの記憶に残すように僕はレビューを取ってるんですけどね、
はい、あ、つまりあその時は一応記憶残ってるわけですね。
もちろんそれ何にもなかったら本当に意味ないですから、
ね、ただ見てるだけ、はい、そういうわけじゃない。
ちゃんと見てますよ。
あ、レビューを残して後々、はい、あそうだったこんな感じだったっていうのを。
そうです、
ですね。
だから今年、
はい、
すごいお互いがだから高橋さん何本ぐらいちなみに見たんですか。
いやもう数えるほどですよ。
10本ぐらいですか。
まあ本当そういう感じですよ。
なるほど。ただ、ま
あ、もうちょっと見てる、あ、もうちょっと見てるかな。
まあでもだから12本とか13本ぐらいですか。
まあもうちょいかな、
はい、15本ぐらいですか。
まあそんぐらいにしよう。
じゃあ10本ぐらいでも別にいいじゃないですか。
はい、そうですね、10本ぐらいにしよう、
はい、今の20秒ぐらい全然いらないです
、はいはい、
無駄な時間でした、はい、まあでもアリンコですから。
あ、そうですね、まあ、自分もアリンコなんで、
はい、ということで、はい、ただ今年ね、
はいはい、
僕100本ぐらい見て高橋さんがまあ10本ぐらいとしても、
はい、
お互いにこうベストなね、
はい、
映画というかもうほぼほぼなんかこの今年なんか1本あげろって言ったらこれっていうのがあるんですよね。
ありますね。
はい、
はい、
それがですね、うん、何月公開ですかね。5月だったかな、
うん、
まあ、タイトル言います、はい、セッション。
あ、
はい、
セッションですね。
これね、どうでした。
いや、良かったです。てかどっちかというと、
はい、
結構話題になって、
はい、
もうギリギリもう公開終わるんじゃねえかなって頃に見たんですよ。
そうですよね。
遠藤さんはすごい早めだったじゃないですか。
僕早かったです。もう楽しみにしてたんで、
うん、なんか話題作で、はい、
4月17日公開です。
おお。
で、あ、今も映画館やってますよ。
え、
東京飯田橋。
すごいな。
銀霊ホールっていう、知らない、ちょっと
すごく長くないですか。
めちゃくちゃロングセラーですね、
うん、
でもね、これでも分かりますよね。
分かります。
これはね、
うん、
あの、じゃあいいですよ、
はいはい、
あの多分ね、僕がね、
はい、
下手にこう100本ぐらい見てるもんだから、
はい、
その語ると妙になんかうざって感じになるかもしれないんですけど、
はい、
高橋さんはなんかこういうの自分からあんまり言い出さないから、
はい、
僕はあえて言いますよ、
はいはい、
あのね、ずっと面白かったです。
お、
はい、
それを言いたかった、
ね、それを言いたかったです。もう
ずっと
劇場見てる最中、
はい、
始まってから最後までずっと面白かった、
はい、あ、面白かったですね。
面白かった。ジェットコースタームービーってよく言うじゃないですか、
はい、
最初から最後までもうずっと目が離せないみたいな、はい、でも本当そういう映画ですよね。
そうですね、それはありました、う
ん、まあ、簡単にあらすじを言うと、
これは、あ、まあいいや、はい、
第87回アカデミー賞では、助演男優賞が計3部門を受賞したオリジナル作品ということでね、
うん、
三段映画祭のグランプリ、観客賞を皮切りに世界で注目を浴びてと、うん、で、世界的ジャズドラマを目指して名門音楽学校に入学したニーマンは伝説の教師と言われるフレッチャーの指導を受けることに。しかし常に完璧を求めるフレッチャーは容赦ない罵声を浴びせ、レッスンは次第に狂気に満ちていくということで、映画 .com からの、引用ということでですね、
はい、
映画
.com さん、
はい、アット映画 .com というね、
はい、ありがとうございます。
だ、要はジャズドラマを目指す、
うん、うん、
若者が音楽学校に入ったら、
うん、
行かれたぐらい厳しい教師と出会うということでね。
はい、
で、これまさに、あの、本当ね、本当行かれてるんですよね、教師がね。
ね、
あ、すみません、これ、
ね、これどういう、
ネタバレありで、
ネタバレ、
はい。
じゃあもう、あれですね。
ストーリーはガンガン言うんで、
じゃあもう見た人は楽しめるけど、
はい、
これから見たいな
っていう人はもうちょっともう一回停止してもらって、ね、
た方がいいかもしれないってこと
です、ね、これ言いたいでしょ、
はい、
これラジオだと今の言いたいでしょ、
言いたいです、
ね、今からネタバレするんで言いたいでしょ。
そうですね、
はい、 ということでね、
はいはい、
ネタバレガンガンしていくんですけど、
はい、
まあその要はそのニーマンっていう若者が、
うん、
まず最初にその先生フレッチャーっていう先生に出会うんですけど、
そうですね、
もうあの物は投げつけるわ、
そうですね、
罵声はひどいわ、
いいんですよね。
で、そのちょっとプロ感を出すのやめてもらっていいですか。すごいんですよね。
で、
もう両親とかのを罵ったりもガンガンして、
はいはい、
でもそれでも必死こいてついていくんですけど。
うん、
そのなんていうのかな、そのあのな厳しいっていうよりも、
うん、
理不尽、
うん、
極まりない、
うん、
だって本当1秒2秒だけドラム叩かせて、
はい、
テンポが違うっつって、
そうですね、
めちゃくちゃに怒鳴り散らすじゃないですか、
はい、
あれでも僕そんなにテンポはね音楽やってたけどあんまり強くないんですよ、どちらかというと苦手なんですが、
はい、
分かりましたあれ、
いやもう
本当にずれてんのあれって、
なんか遅いとか早いとかあったんですけど、
はい、
まあ分からないですし、
はい、
実際どうなんですかね、もう本当の厳密に言うと本当にちょっと本当に遅れてたりしてんですかね、
うん、どうなんだろうね、
全然分かんなかったですね、
分かんないですよね、はい、でだから多分あれは表現として分かんないぐらいわずかしかずれてないのにこんなにも怒るフレッチャー、厳しいフレッチャー教師ということなんでしょうね、
うん、
うん、
そういうこと
だ、そう、ただそのなんていうのかな、その怒るのがさ、
うん、
ずっと怒ってるじゃない、
はい、
アメとムチとかっていうよりも本当ムチしかないぐらいの感じなんですよね、
は
い、
そうなんですよね、ずそのムチが、
でその怒ってるのと、
はい、
怒られてるのを見てるだけで、
はい、
ずっと楽しいっていう、
うん、
だからあれですよね、職場とかで怒られてるやつ見て、
うん、
ああ俺じゃなくてよかったって思う感じ、
まあそうですね、
そういうことじゃない、
そういうことは、それは分かります。
分かりますか。
ただまあ、どっちかというと、まあ音楽やってる身としては、
はいはいはい、
ちょっとこう、自分にも言われてるじゃないですけど、
うんうんうん、
甘いなっていうのを聞いて、うわ、ぐさぐさきましたけど、あの、怒られてる感じ、ま。
真面目な回答、
そうですね、
感想ですね。
入り込んじゃったっていう感じですね。
でも、映画って僕もすごい、はい、まあ、見るんですけど、
はい、
見てる最中に、必ずちょっと停滞する時間ってあるんですよ、
うん、
今どんぐらい経ったかなとかって思う瞬間が、ね、でもねこの映画本当なかったです、それが、
うん、
もうずっと最初から最後まで、
うん、
もうずっとポップコーン食ってましたね、
おお、最初から最後まで、
はい、だからもう食ってることをルーティンワークになっちゃって忘れちゃうぐらい見たってことですよね、
もうそういうことですよね、
塩味キャラメル味塩味キャラメル味ってことです、
ああ交互に
高校に行ってました、
ね、はあ、すごいですね、
はい、
いやそれだけすごかったっていうことですね、
そうですね、やっぱりだから、うん、160ポップコーンってことじゃないですか、
160ポップコーンっていうことですね、
はい、評価単位でいくと、
じゃあ結構ですね
、はい、そうですねなんで今すごいちょっと声張られましたけど急に
あれ最高何ポップコーン、
最高はだから160じゃないですか、
あ最高いきました、ね、
いきなりもう1作目の障害で満点っていうね
しかもあれですか、評価がポップコーン、
そうですね、
160ポップコーン、
そうですね、今ちょっと思いました、
はい、しかも中途半端な数字
そうですね、はい、
じゃあもう評価
マックスですね、
本当ですか、なんか全部言ってから評価は何ポップコーンじゃなくてもうとりあえずポップコーン、
そうですね、
もう160ポップコーンですね、
だからもうこう今のタイミングで、はい、飽きてきたっていう人も、もう160あるわけだから、
はい、
それ今見た方がいいですよってことですよ、
そうですね、
で劇場を今調べたら、まあ、そんなにやってますけど、
はい、
あのもうすでにレンタル出てます、
はあ、レンタルも出てるの、
多分あの感じのストーリーだとレンタルでも十分楽しめる、はい、まあ、もちろん劇場には届かないですよ、まあ
そうですね、
だって劇場の場合ポップコーンの単位で話が進むわけだから、
まあそうですよね、
そうそう、
家じゃなかなかポップコーン、
二重ポテトチップスとかなっちゃうわけですから、
あ家だと、
はい、
だいぶ下がりますね、やっぱり
柿の種に20粒柿の種とかになるわけですか、
そうですね、
はい、
なかなか家でポップコーンで表せられない、
そうですね、
そうなるとかなり、そうですね、うん、下がっちゃうけども、
うんうん、けどもそう
けどもって、
ね、十分脚本だけでも楽しめる作品なんじゃないかということで、うんうん、
はいはい、
セッションはね本当ね、であれですよね、本当誰にが見ても多分面白いというか、音楽とか知らなくても なんかよくその音楽系、音楽をテーマにした映画とかって見るのちょっとめんどくさいじゃないですか。
まあまあ
ね。あの意外と僕あの音楽系の映画あんま好きじゃなくてですね。
あ、そうなんですか。
はい。あの結構そのミュージカルシーンとかが入ってたりすると、はい、なんか だるいっていうか、
あ、
そうちょっと苦手なんですけど。
あ、そうなんです。
あの映画はもうそういった類のものじゃない。ね、
そうですね、音楽やってる人はまあそれなりに楽しめるし、うん、やってない方もまあ分かりますからね、その怖さとか、
そうですね、
凄さはあるね、いろいろと。
だからあれが別に、はい、あれたまたまジャズドラマだったけど、
はい、
例えばお寿司だっていうわけですよね。
まあそうですね、
握りの職人と弟子の勝負で、
うんうん、そうですね、
もう入って出したやつに対して米の粒の数が違うだろうみたいな。
そうですね、そういうことですね。
そういう狂気の表し方ですよね。
そう、あ、分かりやすいですね。
あ、そうですか、分かりやすい。素晴
らしい。だからそんくらい言ってるぐらい、
うん、
っていうことですもん。
そうですね、
はい、寿司でシャリの一粒、はい、あ、二、はい、粒足りねえぞ二粒多いぞ
うん、うん、
っていうのを音楽でやってるような先生、はい、このね。
そうですね、
ね、
あの道路測量士、測量士がで、はいはい、その入ってきた新人に向かって、うん、あの三脚の角度が ちげえよって言ってるのと同じってことですよね。
そういうことですよね、
うん、まあ、というわけでね、セッション本当にあのおすすめなんで。
そうですね、
はい、役者さんも3人ぐらいしか主要キャスト、まあ、まあ3人というかもう2人ですよね、ほぼほぼ。
まあまあそうですね、うん、もうメインが
主演の方もね、本当、うん、だってあれドラムは実際叩いてるわけでしょ、あれ。
ですよね、うん、まあ練習したってことですかね。
そうで、旗から見てて、まあ、仮にあれ後付けで音つけたとしても、
はい、
叩いてるにしか見えないですもんね。
見えないですね、はい、
あのね、でそのまあそのまあそのなんていうのかな、その狂気に満ちたですね、
うん、
指導がずっと続いていくんですけど、この主人公がもうずっとそれに、まあ、なんていうの、食い下がっていくわけですよ、
うん、
で、まあ最後に、ね、ある展開があるんですよね、
はい、
その教師がちょっとね、そのジャズドラマ、その若者を、主人公を陥れるような展開があるんですよね。
ありますね。
あれがちょっと謎展開なんですよね。
謎展開、
謎じゃなかったですか、あそこは。
まあクライマックスの、うん、まあとこだったとは思うんですけど、
クライマックスのとこは、
はい、謎、エンドさん的には謎だったと
思う。謎でしたね、はい、あれで、それやったら、はい、お前がそんじゃねっていう。
まあまあ確かにそれは、
うん、
冷静に考えるとまあそう、
ね、そう。だから見終わった時の感動が、
はい、
なんか少し時間経つとちょっとそこだけがなんかあれみたいな感じになってて、
ああ時間経つとそこが、
そうですね、ちょっと気になってくるんですよね、
うん、
うん、どういう理屈なんだろうっていうか、うん、何がしたいんだろうっていう風になってしまうっていうところはさて大きい、
うんうん、
十分楽しめる、
はい、
作品だと思いますので、
はい、
ぜひね、
はい、
レンタル DVD あるいは劇場で見ていただきたいということで、
ね、
打ち合わせではですね、ジュラシックワールドを話そうって思ってたのに、はい、間違ってセッションを話してしまったと
間違ったんですね。
はい、間違えました、
はい、
今、
はい、
ちょっと5分ぐらい前にそれに気づきましたね、
はい、あ、そうですか、
はい、
でもまあいいんじゃないでしょうか、
いいですかね、
次の機会に、
ね、はい、そうですね、はい、まあ、こんな感じでね、
はい、
映画なんかもちょっと紹介しつつ、
はいはい、
高橋さんの魅力だ、高橋さんのやっぱ魅力に迫らないとね、これをこの、
はい、でも結局ね、これはもう遠藤雄一さんの番組ですから。
まあロッキンジャーニー姉妹番組というね。
姉妹番組。こっちはもうメインが遠藤雄一さんですからね。
一は一番の一です。
そうですね。
はい、雄一の一は一番の一です、はい。
よく漢字の一っていうね。
そうですね。よく間違われますから、一、はい、番の一です。
ですね。
はい。
市川とかの市川ですね。
そうですね。別に一番の一の方が市川の一より分かりやすいでしょう。
あとまあ例えば所沢市とかの市、
ね、ああそうですね、まあまあ、はい、だからもう多分、まあ、まあいいんですけどね、はい、ということで、ただね、はい、やっぱり高橋さんの魅力にこう迫っていくのが、僕ずっと考えてました、このポッドキャスト配信が、
はいはい、
まあ、ポッドキャストでごめんなさい、まだできてないんですけど、
はい、
配信が どうなったら上手くなるのかなって面白くなるかなっていうことをずっと考えてました。
はいはい、
パスモをチャージするときも考えてました。
ああ、あの1000円か2000円か、
はい、だいたいいつも2000円なんだけどな、はい、俺っていうちょっとでもどうせ使うし5000円入れちゃおうかなとか
考えてるときに そっちも考えながら、
そう、そのときにあっ、
器用ですね、
あっ、やっぱ高橋くんの魅力にアリンコジャーニーはって、
ああ、すげえ、はい、ありがたい
思いながらね、
ありがたいな、
日々精進しておりますので、
これはありがたいです、
はい、まあ、そんなことでね、
はい、
早くも45分ということでねあのちょうどですね、
あれですね、
あの最寄り駅から到着地の駅ぐらいに着くぐらいマックス聞いてもらってもいいぐらいの収録量になっちゃいました。
結構なあれですね、
はい、
ボリュームありましたね。
結構ダラダラ話してしまうとこうなってしまうんですね。
そうですね、内容正直そんな、もしかしたら、
はい、そうですね、
はい、まあ
まあ、ただこういうもんですから。
まあそうですね、
こんなもんですから、
まあまあ、まだ第2回目ですから。
そうですね、
でもこれで、はい、数出るわけじゃないですか。
はい、はい、あ、そうそうそう、
これでわかるじゃないですか。
確かにね、
これで反応が悪くなったら、うん、これは良くないってこと
だ。ある意味では、
はい、
これでっていうよりも、
はい、
前回のを聞いて今回を聞くかどうかだから、はい、前回の正しい評価っていうのが今回得られるわけですよ、
は
い、
まあそうですね、
今回タイムラインに、そう、
そっか、じゃあ次が前の、
そうそうそう、
ってことですね、
次の評価、あの聞いてくれたっていうか訪問数っていうのが前回の評価になるわけです。
そうですね、だからこれが最後になるし、前回聞いて今回も聞いたけど、
そうだ、前回はみんなタイムラインに載せたから、
はい、
こう、なんだなんだ、じゃあ聞いてみるかって聞くじゃないですか。
はい、そうです、初めてです、
ね、で、こう面白かったら次も聞きますよね。
はい、
つまんなかったらもう次聞かないですから。
そうですね、
もうここは戦いがもうすでに始まっているわけです。
そうですね、
はい、
これがどっちの方向に行ってるかっていうこと
ですね。そうですね、だから
もう、まあ、それも発表、今後の第3回目、
第3回で発表していきます。
こうどんどんね、はい、どんな結果だったかっていうのもね、
そうです、そうです。
発表していく。
皆さん、本当にですね、この配信を、皆さんでこう、皆さんですよ、育てるのは。
おっ、そこの聞いている。
そう、
はい、なんか聞いたことあるな、これ。どっかで。
そこのですね、
はい、
今聞いてくれてる、わかんないけど、
はい、
みんな、僕の、携帯登録してるってことは少なくとも僕が思い入れのある人たちですから。
そうですね、うん、
だからぜひ、Facebook のいいねをね、
そうですね、
押してください、
はい、そこが一番あれですね。
多分いいだとふーんっていうボタンがあったら、はい、ふーんの方が圧倒的に多くなるおそらく内容じゃないかな
そうですね、
はい、
まあ、そういう項目があるとまた面白かったですけど ね、
そうです
ね、いいねは別にいいねとは思わないな、不運だったら押そうかな。
そうそうそう、
はい、
そんな感じで。
でも100を目指すってことですかね。
100を目指します。半年以内に100を目指します。もう半年以内に行かなかったらもう高橋さん坊主です。
ちょっと待ってくださいよ、はい、それはないんですよ。
あ、
だってこれは、あ、遠藤さんの番組ですもんね。
あ、
はい、
でも、まあ、
ってことは、
いやいや、そんなやらないです。
そうですね、まあ、それはまあ、
そこは普通にやらないです、
まあ、学生時代はのノリはそういうことで、今は大人ですからね。
大人ですから、
はい、それはね、
はい、いきなり出家したのかって思われたくないですから。
そうですね、
はい、
もうそれはもうね、なんか激辛のものを食べるとかそのくらい、
ね、まあまあ別にね、はい、じゃあそうですね、激辛レポートということでね。
そうですね、そういう感じにしていきましょう、
勝手にしろって感じですけど、
はい、
ということで、
はい、
まあ、今後もですね、こういった形で、はい、まあ1週間に1回2週間に1回ぐらいね、
ね、
頑張れれば、ただ今日みたいにね、もう車の中で撮っちゃってますから、
はい、
これうまくいけばですね、
はいはい、
まあ、非常にね、
うん、
楽な収録方法というか、
うん、
無理なくできますんでね、
はい、そうですね、
お互いまあいろいろあるでしょうから、
はい、
家帰って布団干したりとかしなきゃいけないでしょうから。
そうですね、しないといけませんしね、うん、やっぱりダニをちゃんと、
ね、うん、トイレットペーパー取り替えたりとかね。
ですね、
うん、
やっぱり使う時にないと困りますしね。
靴の中の砂を捨てたりとか。
そうですね、あると痛いですからね、
しなきゃいけないわけですから、
やっぱり靴下汚れるし痛いし、
うん、そうですね、ということで、やっていきますんで、じゃあ最後ね、やっぱりこう、はい、ギター持って収録に挑んでるわけですから、
はい、
まあ、僕のギターなんですけど、
ああ遠藤さんの
強引に持たせちゃってるんですけどね、なんか一曲をなんかエンディングっぽいですね、生でエンディングが 流れるっていう豪華なね、いいですね。じゃあいいですか、締めても。
はい。
ちょっと爽やかな、はい、だったわけです
。すいません。はい、
はい、じゃあまた、いつか配信でお会いしましょう。
はい、
すいません、ちょっと普段とキャラ違うかもしれないですけど、すいません、楽しませてください。
はい、
さよなら。
何でしたっけ。
はい、さよならってもう言って。
あ、それで終わりです。
あ、いいです、いいです。はい、じゃあ
皆さん、
はい、
さよなら。
聞いててください。
あ、わかりました。
さよなら。
さよなら。